こでもポジティブ子育て、略してカイポジ。
皆さんこんにちは、おはようございます。ドイツからリナです。先ほどですね、ちょっと全部名前がチャンネル名が分かんない、ゆるっと子育て、なんだトイトレ心理学の香里さんとね、あといつもお世話になっていますおもちなし育児アドバイザー仲間の和幸先生がですね、お二人でライブをされていまして、その時にね3歳児健診の話をされていたので、昨日その話をしたいと思います。で、昨日とね一昨日、本当私この時間にライブをして収録として残したかったんですけど、ちょっと娘が体調不良で咳が止まらなくなって、昨日は病院に駆け込んでいたので残念ながら収録できず、で話したかったことも何だったかちょっとすっかり忘れてしまいましたので、今日は、先ほどのねライブに参加させてもらって、そのアフタートークというかやりたいなと思いました。でも10分ぐらいしかちょっと時間がないのでコメントオフで失礼します。私の声聞こえてますかね。私の声聞こえていたらありがとうございます。何もリアクションできないですけどね。はい、ということで、本題に入りたいと思います。そう、先ほどのねライブで3歳児健診の兼業のお話がありまして、で今母子手帳の中を見てもらったらわかると思うんですけど、お子様がねおられる方は4歳のところにですね、一人でおしっこできますかって書いてあるんですね。で、実はこのタイトルではちょっとトイレに行けますかって書いたんですけど、細かく言うと4歳でおしっこ、で5歳でうんちができますかって書いてて、でこれ実はどうやらですね、60年、70年前ぐらいの母子手帳はもうちょっと早かったんですね。実は1歳半のところにおトイレでおしっこできますかっていう欄があったんですけども、何十年前かわかんないですけども、すでに私たちが子供の時なので、まあ40年前ぐらいのですね、母子手帳にはもう4歳のところでおしっこが一人で行けますかっていう欄にだいぶ変わってるんですね。で、まあそこではね、いろんな時代の流れで1歳半から4歳半に変わってきたっていうのもあるんですけども、私の見解ではですね、まあ、1歳半でおしっこができるっていうのは、大人の手を借りてですね、まあ、昔で言うと、和式のおトイレだったと思うので、あそこにね、一人でまたがってするんじゃなくて、お母さんとかおばあちゃんとかがね、抱えてくれて、で、そこでおしっこしてくれたらシャーって出るっていうニュアンスだったと思うんですけども、今のね、その40、50年前ぐらいの母子手帳から変わっているニュアンスは、4歳で一人で、って書いてあるんです。なのでそれが誘導されることなく自分の意思でトイレに行ってで流して帰ってくることができますかっていう質問に変わっていると思うんですね。でそれがまあ何十年もずっとその母子手帳が残ったままなんですけども、さっきのライブでもやっぱりその記載が4歳になって初めてそこに書いてあるのでね、親たちがねそこまでにこう、おしっこの自立、うんちの自立について何のね、誘導もどうやったらいいですかっていうことが母子手帳に書かれてないまま、いきなりそのチェック項目が書いてあるので、まあ焦ってね、それぐらいの時期に始めるっていうご家庭も最近はあるかという感じなのかなと思ったんですね。で、昔だともう当たり前に4歳の時点で一人でできるっていうのが、あったんですけども、今時代の流れとともに、もう本当に3歳児健診ってまあ大体3歳半ぐらいなんですけど、その時の兼業がね、できないっていう問題が発生しまくってるんですね。で、ある地域では私がね、おむつなし育児を3年前かな、に、講座をしたお子さんが今もう3歳過ぎてるんですけども、そのお子さんが、検診の時に、検査キットの中にね、絞る面 あの、ハンカチじゃないですけど、脱脂綿みたいなね、ガーゼみたいなものが、付属してあって、で、そこにおむつの上にそれを敷いて、で、おしっこをね、そこから絞ってやっても検査できますよ、みたいな感じで、付属してましたって言われている地域もありました。で、先ほどライブを、見ていたらですね、地域によっては、その検査会場でトイレで採尿をしないといけないっていう地域もまだまだあるっていうことで、もしかしたら私たちが子供の時はそれがスタンダードだったし、みんな当たり前にできるし、何もね、疑問には思ってなかったことが、今はもうお家での採尿すらかなり大変で、結構ね、0歳児とかのベイビーのね、採尿とか私も病棟でやってましたけども、そういう場合はですね、採尿パックって言って、ちょっと陰部のところにね、女の子用と男の子用がありまして、で、それをまあ夜の間につけて、で、朝採尿するみたいな。で、袋がついてるので、そこにね、柔らかい透明の袋の中におしっこをすることで、おしっこが取れるっていうやつがあるんですけども、それを、もう3歳になって、からでも使うっていうようなことを推奨している自治体もあるっていうところですね。なので、まあ、時代の流れとともに、だんだんね、おむつが外れるのが遅くなっていて、で、このおむつが外れるのが遅くなってても大丈夫ですよっていう風潮にあるんですけども、実はね、大丈夫じゃなかったりするんです。で、海外の研究でですね、一つの研究じゃなくて、まあ、たくさんの海外の研究の中で、やはり2歳以降でおむつを外すっていう、ところをね、やったのと、2歳までにおむつを外すっていう、まあ、いわゆるトイレトレーニングですけども、その年齢ぐらいでね、始めるスタートが遅ければ遅いほど、その後、外れた後の排泄機能障害が起きる確率があるっていう、それはね、はっきりエビデンスで出ているんですね。ね、まあ、エビデンスの話をし始めると、まあ、私の過去の昔の投稿を見てもらったらわかるんですけども、まあ、そういうエビデンスというのは病気に対するエビデンスなので、こうやったら、こう、病気になりませんでしたっていうエビデンスよりですね、まあ、こうなったらこういう、病気になりましたとか、こうだったらこういうふうな、悪影響がありましたっていうところに、エビデンスを、大体普通の医学的な研究では見るんですけども、あとは、まあ、治療効果ですね。病気があってからこうやったら治療効果がありましたよっていうようなところをエビデンスを見る。医学的にはエビデンスを見るんですけども、そのね、おしっこの排泄の研究、世界的な研究でも、やっぱりおむつが外れるのが遅いほど、そういう、後々ですね、まあ、何歳大きくなってから失禁があったり、あと、夜尿症っていうね、夜のおむつが外れるのが遅いくなっちゃったりするような障害が出やすいですよっていうのが、まあ、研究結果で分かっていたりするので。で、それプラス、やっぱり遅いとですね、こんなにコミュニケーション取れてるのになんでわからないのっていうところで、親子のトラブルが起こるので、やっぱり、早めにというか、まあ、3歳半の検診までに、おしっこが、普通にできる、おトイレでできるっていうような状態を、やっぱり作っていくっていうのも基準値でね、それが当たり前なんだよっていうのをもう一回ね、取り戻さないといけないような時代になっています。で、ネットで調べても書いてないんですよ。そうやって、おしっこが取れなかった場合、こうしたらいいよっていうようなノウハウはあるんですけども、それはもう当たり前ではないよっていうことを、ちょっと私はね、厳しめにね、言わないといけない時代にはなってます。みんな言ってくれないんですよ、それが。大丈夫ですよ、大丈夫ですって。これ大丈夫じゃないんですよ、本当はね。で、それに対しても他のね、おもてなし育児アドバイザーさんで、幼稚園で働いておられる、保健師の先生をされている方も言われてますけども、やっぱり、いろいろ大変になってくるんですよ。もういろいろ大変。排尿の問題だけじゃなくて、いろいろ大変になってくるので、やっぱりその、私が伝えたいのは、おむつが外れるとか外れないとか、そういうノウハウではなくって、やっぱりそこになるまでの、過程ですね。勝手にいきなり、はい、今日からできるようになりましたな、なんてことはないんですよ。 すべてにおいてないです。子供のね、自立においてね、こう歩けるようになるのも、昨日までゴロゴロ寝てたのに今日から歩けるようになるみたいなことはないように、おしっこの排泄もですね、ずっとおむつでやってたのに今日からおむつにできます。おむつ外してトイレでできますみたいなことは、まあ、ほぼほぼ、たまにあるみたいですけど、ほぼほぼないです。なので、そこのね、過程ですね、やっぱり結構長い時間をかけてやらないと、意識を持ってやらないとできないですし、まあその意識の持ち方を、おむつが外さなきゃいけないっていう意識でやるのか、子供の成長発達に合わせて子供とコミュニケーションを取りながら、自らね、その子が自立できるようなサポートを親がそういう目線でできるかっていうところですね。で、コミュニケーションってさっきもライブで書かせてもらったんですけども、もう本当にコミュニケーションが大事になるし、まあなんならおむつが外れるのがコミュニケーション取れてれば遅くてもいいんですよ、別に。なんか無理やりね、ストレスフルに、なんか喧嘩しながらやるようなもんではないので、まあ、ゆっくり時間がかかってもいいので、ストレスなくコミュニケーションをしていくっていうところを見直していったらいいかなと思うんですね。で、最後にね、香織さんも言われてましたけども、その、すべてにおいて、子育てだけじゃなくて、もう本当にすべてにおいてですね、何のためにそれをやっていくのか、やっているのかっていう目的を、ちゃんと分かってないと、ちょっと見失うよねっていうところがあります。で、ね、排泄の自立っていうところの目的もですね、それは本人の自立っていうところですよね。本人が自分でできるっていう、まあ、これも自己肯定感にかなりつながる話になりますけども、いろんな成長過程の一つの、いっぱいある中の一つが排泄の自立なんですけども、そこがね、一人でできるようになったっていうのを、そこをサポートするっていうところで、親のエゴとか、親のなんかプライドのためにやってるんではないのですよ。なので、そこをちょっと勘違いしてしまうと、こじれちゃったり、なんか無理やり強制的になっちゃったり、叱っちゃったりするんじゃないかなと思ったので、もうまず本当に第一は子供の成長をこちらがサポートさせていただくみたいな感じで始めると、いいのかなと思いました。で、始めるっていうのもなんか私は違和感があって、もう自然に始まるんですよね。そういうのは。靴下を脱いだりね、しようとする動作が見られた時ぐらいから、なんか脱ごうとしたり自分でなんか、これはなんか嫌々ってね、抱っこされて嫌々ってなってる頃からですね、排泄の自立の第一歩は始まっているのかなと思うので、じゃあいつから何をね、何したらいいのかっていうノウハウではなく感覚でですね、親子で、この子はこういう時期なんじゃないかなっていうのを感じながら接していくと、排泄の自立もうまくいくんじゃないかなと思いました。ちょっとつまりました、最後。ちょっと長くなりましたけども、今日はこの辺で失礼します。最後まで聞いてくださってありがとうございました。早口になりましたけども、まあこんな感じで、またね、できるときにこの時間帯でライブして、ちょっと、スマホがパンパンなので、ライブでしか収録できないんですけども、喋っていきたいなと思います。ということで、今日も一日をお過ごしください。バイバイ。